ゲーム動向2020の後半でございます。
はい、
引き続き東さんよろしく
お願いします。ヒガです。おすすめでですね、ちょっとこれは先走ってるゲームではあるんですけど、もうめちゃめちゃ語りたいゲームがあるんですよ。で、以前の熱持ちの方リスナーさんから投稿があったゲームなんですが、PS4 のアトラスから出てます13騎兵防衛圏というゲームがありまして、これ最近僕やっと体験版がもう出た時にダウンロードしたんですが、ちょっとやってみるかと思ってつい最近プレイしたんですよ。
もう1年ぐらい経ってます
ね。経ってます体験版なんですけども、これはとんでもないゲームです。
いや、はい、らしいですね。
いや、ちょっと全貌が見えないんですけど、もう本当に震えるぐらい、あ、これやべえゲームだと。
で、あとジャンルで言うと何なの？
アドベンチャーです。
アドベンチャー、
ザクダアドベンチャーの中にシミュレーションパートも入ってるっていうやつなんですね。で、これ作ってるのがバニラウェアっていうゲームの会社でして、古くはセガスターの方でですね、プリンセスクラウンっていうゲームがありまして、もともとプリクラっていう、ね、みんな知ってる写真があるじゃないですか、
プリントクラブ、
あれがアトラスが出してたんで、多分そのパロディで略してプリクラになるようにプリンセスクラウンっていうゲームにしたと思うんです
が、なるほど。
それの、まあ、お姫様が主人公の中世を舞台にしたアクションゲームだったんですね。まずロープレイの要素もある、だからそのドット絵なんですが、異常に美しい、きめ細かい、もう僕らが見ても可愛いと思える女の子が出てるゲーム で、その後もオーディンスフィアというゲームが PS4 とかで出たり、あとはまあ、では、ウィーですかね、の方で、おぼろまさむねっていうゲームだったかな、ちょっと名前が、
はいはい、
それも全部、もうとんでもない、その、セルで描く二次元絵でめちゃめちゃ動かす、まあ、いろんなゲーム最近は全部 3D ポリゴンにしてるのに、もう職人が作ってるっていうので、すごく人気のあるゲーム制作会社だったんですが、それが新作を出すと。で、13騎兵防衛圏というゲームが出ると。で、今度なんと現代らしいで、やったぜみたいな感じになったんですよ。
なるほど。
で、男の子もかっこいい、女の子もかわいいので、もうみんなこうイチャイチャできるのかなと思ってたらですね、で、どんなゲームだったと思ったら、いつまでたってもゲームの内容が今よくわかんないんですよ。で、実際発売したんですよ、はい。で、みんなやった人はこぞってこれはとんでもねえ傑作だって言うんですけども、いません、ゲームの実態がいまいちよくわからないゲームなんですよ。で、実際やってみたんですね、どんなゲームかと思ったら、はい、したら、まあ、その今までやったそのバニラウェイのゲームと一緒で、まあ、横一面のこう、まあ、すごく 今のゲームなんで動きは異常に細やかなんですけども、うん、まあ、あれ、これなんか今まで見たゲームそんなに変わらないなと思ったら、それはアドベンチャーパートなんですけど、その世界観がですね、いわゆる学園もの風なんですが、どうもですね、不穏な感じがあるんですよ。で、いきなりですよ、なんかエヴァンゲリオン状態なんですよ。いきなりパッて目が覚めたら、ロボットの中入ってるんですよ、自分が。自分というか、その登場人物があって、え、何かと思ったら、あれ、私裸なんですよ、女の子なんですよ、女の子がいて、私裸でこんなこと、何があんのみたいな感じで、いきなり学校の委員長タイプの方から、おい、お前います、なんでそんな感じいるんだみたいな、え、私意味がわからないんですけど、とにかく見ろって言ったら、もう本当にエヴァと一緒で、いきなり人みたいなやつが攻めてくるんですけど、この13騎兵防衛圏すごいのが、その敵の実態っていうのが見えないんですよ。で、見えないって何かっていうと、そのキャラクター描写は異常に美しくきめ細かいやってるのに、そのちょっとバトルパートがあるんですよ。で、バトルパートがシミュレーションなんですが、それが実際にそのロボットらしきもんなんかが見えてるデータ的なもんなんですね。で、イメージで言うと昔の映画のトロンっていう映画あったじゃないですか、ああいう実際ものがあるんですけど、そのデータ上で見てるこう 3D 映像みたいな感じなんですよ、で、そこにすごく巨大な怪物がいるっていうのを多分描けるのに、イマジネーションでこっちに持ってこさせるんですね。で、しかもそれは別に容量ないとお金ないとかじゃなくて、実際にこのゲームに乗ってる主人公はそういう風に見えるんだっていうのを、非常に演出が巧みで、もうどんどん世界にハマってて、やばいやばいやばいやばいってなって、もう死ぬと思ったらそこにまたその記憶喪失みたいな中二番の男の子が助けに来るみたいな感じだったとかして、これ何なのって分かんないままにどんどん話が進んでいくんですが、もう30分間でめちゃめちゃそのもう もうちょっとこのゲームはやばいと思って消して、これは絶対ちゃんと買ってやらなきゃいけないと思えるようなゲームなんですよ。
それが気になるっていうか、
多分僕の説明が多分全然伝わらないと思うんですよ。
多分全然伝わってない。
多分動画で見ても多分なんかそういうと思って、これは実際にやらないとこのゲームのとんでもなさっていうのが伝わらないと思うんですね。体験版なのでぜひダウンロードしてほしいんですよ、このゲームは。ぜひとも、
これやった人はね、本当になんかもうやってもらわないと分かんないって言うんですよね。
そう
ね、結構だ なんか勝手なイメージで、なんかガンバレードマーチみたいな感じなのかなとか。
近い近い、ちょっと近いです。
あ、雰囲気、そんな感じですか。
大きな設定があるんだけど、その中でもその一般日常パートと、はい、その救命編、追憶編、救命編っていうのがあるんですよ。
あ、
で基本的にクリアしただけではその全部の世界観は見えないんですね。
なるほど。
で一つのステージというか、それをクリアすることにどんどんアンロックが弾けていくんですよ。
あ、
で今時のゲームだなと思って僕すごいと思ったのが、その最新の PS4 でやってるのにちゃんとスマホゲームなんかで、あ、今あるシステムといいますか、やっぱり一本道で何かやらされてるゲームって今のゲームユーザーってちょっと肌に合わないと思うんです
よね。まあ確かに。
で桜大戦の新桜大戦、僕大好きなゲームなんですが、評価がすごく低かったんですよ。で実際面白いんですけど、なんでかっていうと、やっぱ昔のゲームの感じで、セーブがすぐできないんですよ、
は
い、でゲームとしては、まあ、意味はあって、ちゃんとここでセーブしたら台無しなんで、でリップスっていう選択肢も、その都度その都度セーブできちゃったらそれ言ったらなくなっちゃうじゃないかっていうのでやったんですが、それがもう大不評で、結局アップデートでもうどこでもセーブって機能をつけてしまったんですよ。
なるほど。
じゃあそれはもう、まあ、オールユーザーからしたら残念ではありますが、やっぱりそれは今の自由でしょうがないんですね。そこでですよ、この13騎兵冒険剣は、そのすごいストーリーとかもできるんですが、一本道にしないためにそのアンロック機能で一個一個そのユーザーが別に、あ、進めたかったら謎なんか解かずにどんどんクリアしてもいいし、
はいはいはい、
で、いや、あのキャラの過去ってどうなってたのよと思ったら、もう自分でもうメインストーリーはそっちのけでサブばっかり行くとかっていう、そういうことをカスタマイズもできるっていう部分で、あ、これめちゃめちゃこれ考えて作られてるゲームだぞと。だから多分まだ多分フォロワーもこのゲームって多分すごいできないと思うんですよ。なんでちょっとこれはぜひとも皆さんやってくださいっていう部分で、
なるほど、
僕と一緒にちょっとこのゲームは本当にとんでもないと思いますんで、
もうあの日暮らしのもうサブのストーリーばっかり。
そうなんだね。
でキャラで発売1周年ちょうど過ぎた日になりまして、その配信なんかもやってるんですけど、キャラクターもですね、多分みんな絶対好きだから一人はいると思います。
これはやっぱりゲーム実況で見ちゃダメな
の？あ、いや、もちろんやる時間ない方は見てもいいと思います。ただこのゲームさっき言ったように、多分一本道でザーっていう感じじゃないんで、多分その実況者さんが全部の話を推理立ててやってるのかとか、そういう部分でもちょっと多分このゲームの本質の面白さはちょっと増えちゃうと思うんですよ。で要はネタバレすることじゃないですか。で多分本当に別にそうやったらこのゲームのウィキでやれば全部のその設定があると思うんですよ。でそれもよくできてるから楽しいんですが、多分これ実際に自分で選択していって、例えば、あれ抜けてたなとか、それを補完することで多分それもゲーム性の一個だと思うので、
本当にストーリーを見てしまうのでね、ゲーム実況はどうしても。
そうですね、
なんか動いてる様とかアクションがいいっていうのはゲーム実況で見てても面白いけど、ストーリーを見てしまうっていうのはやっぱりちょっとね、だったらやっぱ本編も買ってほしいなってちょっと思っちゃうしなっていうのもありますね。
これはこのゲームは多分面白さでもあり、こう難しさで、やった人はすごい褒めるんだけど、なかなかね、じゃあ買おうかっていうと、あ、いや大丈夫、ストーリー見たから大丈夫っすってなっちゃうと思うんですよ。だから、いやいや、じゃあこれやっぱ実際ボタン押しながら自分で、
やり込んでればいいゲーム、
いった方がいい。でその後に実況を見て、ああこういうのもあったんだねとか、まあ、実際も多分何十時間もかかるんで、オールコンプリート無理なんですよ。そこで例えばなんとかってキャラが好きな人もじゃあ実況を見てみて、あ、こういうルートあるんだねっていう楽しみ方もできるのではという。まあ僕も本編までやってないんでね、ちょっとだいぶ憶測も入ってますけど、
でもこれさ、例えば本当にみんな時間がないじゃん、
はい、そうなんです、
ね、アニメも見なきゃいけないし、漫画も読まなきゃいけないし、っていう中でゲームってどれくらいやればいいのかな。
正直ですね、もう
今だから足止めは3本ぐらい同時並行でやってるってこと、
そうですね。猛鉄はまあパタッとやめれればやめれるんですけど、まあ、ポケモンはちょっとずつやりの、あとそれと別にスマホゲームとかもやってるんで、正直今から新規で1本ゲーム始めるのは無理だから僕は無理です。
忙しいよね、
忙しいね、
勝手に忙しくなってますけども、
え、で、今はツイステ？
ツイステとデレステと、
デレステ
あと唯一、パソコンで1本だけゲームやって
る。オンラインゲーム？
あ、いや、スチームで1本だけ、
うん、
あのドリームダディっていう海外の BL ゲームを、
へぇ、ドリームダディっていいタイトルだね。
シングルファザーが、近くのパパさんたちと恋愛する
。最高じゃんそれ。超楽しそう。
それがね、やっと日本語版を出して、今まで英語しかなくて、
超楽し
そう。めちゃめちゃ面白そう。
それやりて、
やりたいやりたい。
もう容量のないパソコンをうならせなが
ら。めちゃくちゃ脳崎先取ってるじゃん。
すごい。
だって最近日本語版が出たって言って
る。そう。やっと出て。
あ、やっぱり実況者さんがこう字幕つけたりしてくれる
ってこと？いや、それがちゃんと公式で。
公式で。
私そのドリームダディをもともと海外の時からずっと知ってて、やりたいけど全編英語はしんどいってずっと思ってたら、日本語のバージョン出しますっていう会社が出てきてくれて、その方、その会社のドリームダディの公式をずっとフォローして追って、
ちょっともうさ、ドリームダディのゲーム実況やろうよ。
絶対やろうよ。絶対やった方がいい。
日本語版、
日本語版
やろう。いや、本当素晴らしいゲームだった。
結構前からあったってこと？ゲーム自体は、
ゲーム、ドリームダディ自体はもう何年も前から、
はい、それが最近ようやく日本語訳
本語版で、
ちゃんとファイナルソードみたいになってない？
動画
めちゃくちゃ日本語訳みたいになって
る。ちゃんと日本語になってる。
だから、まあ、家でがっつりやるやつと移動中にやるやつ、
移動中の方が圧倒的にやる時間が多い。
やっぱデレステとツイステは移動中、
移動中ですね。
で、家でドリームダディ、
そうですね。
じゃあ足止めはやっぱ移動中とか、
スマホゲームは基本移動中にばっかりやってて、まあ、家は据え置き機でやるゲーム。
なるほど。
結構あとはスイッチが結構特殊ですよね。スイッチは持ち運びもちょできるから、外でもできるっちゃできるんで、
うん、
まあ、でも基本はやっぱり外はスマホ、家は据え置き、うん、
はいはいはいはい。
スマホ電池なくなっちゃわない？
いやでもそうなんですね、モバイルバッテリー2個目を結構前から
岡本さんもそれ
結構前から、まあ、でもそれはでもポケモン GO を始めた時にそうなったんで、モバイルバッテリーは間に合ってるんですよ結構、はいはいはい、でも常に持ち歩くようにはしてますね。
Wi-Fi は常に通ってないとダメなんです
よ。まあ、いや通ってないとダメなわけじゃないですけど、まあ、やっぱ基本ポケット Wi-Fi でなるべく通信量は少なく。
なるほどね。
まあ、でも結構リズムゲームとかって結構そんなに通信量使わなかったりするんで、一回ダウンロード
して軽量にできるようにもなってるしね。
松崎は？
僕ね、だから外でスマホゲームをだからやらないんですよ、僕。Wi-Fi がないから。
ああ。
やっぱそこ気にしちゃうんで、スマホゲーム、まあ、どこでも持ち運べてできるのが、ね、魅力ではあるにもかかわらず、家でしかやらない。基本的には僕スマホのっていうか、まあ、アプリのゲームは僕も全部 iOS です。
ああ、そうだね、うん、新しいの入る余地ないじゃん、みんな。
ない。
ない。
だから例えば俺がその13機兵なんちゃら
防衛権、
はい、だったらもうそれ1本やればいいのかな。
僕それでいいと思うんですよ、本当に。このコーナーの時もいっぱいゲーム積んでるんですが、結局やったのがデスストランディングで120時間ぐらいやってるんですよ。
すげえハマってた
よ。すごいやっちゃうんですけど、それの方が多分1本を多分むしゃぶり尽くす方が、あと僕積みゲーの僕に言うのもですけど、ゲームってあんまりいっぱい買っちゃダメですよ。
そうなんだ。
1本買ったらクリアするまで買わない方が本当は幸せな気が
します。僕も確かにそうですね。なんかまだクリアしてないゲームいくつも家にある気がしますね、そう言われたら。
そうなったらもう、ただもうポケモンやるか、その13機兵なんちゃらやるかでもう、もうすごい選択になっちゃうよ。
すごい選択になっちゃいますね。だからどっちも別に、どっちでもいいんですよ、本当に。どっちでもいいからっていう感じしますね。でやんないのはもったいないと思っちゃうんです、おせっかいなんですけど。
なるほどね。
うん、で、達夫さん、じゃあ、僕おすすめはですね、まあ、これないんですけども、海外のゲームで、トロピコってゲームあるんですよ。トロピコってゲームで、カタカナでトロピコなんですけども、これはですね、
それは日本語版
も、日本語版もありますね、今でもあります、はい。これはですね、独裁者になるゲームなんですよ。
あ、最高じゃん、それ。
しかも、日本じゃなくてですね、海外の南米系の独裁者ですね。
あー、ゲバラみたいな。
そうです、まさに、そうです、まさに。そういう革命を起こすみたいなゲームなんですよ。で、何にも砂漠みたいなところにどんどん例えばその油田作ったりとかして、で道をどうパイプ作るかみたいな感じで、どんどんお金を持っていくとどんどんその裏金をですね、まあ、その市長なんですけども、普通にやってたら街大きくならないんですよ。そのためには要は自分の自腹を使わないといけないんですね。自腹使うにはどうするかっていうと、税金を多めにもらったりとか、企業から賄賂をもらったりするんですよ。 真面目な人では、まあ、その真面目大きくできないとかっていうので、で各面も押されたりするんです。これもそれとか5ぐらいまで出てる、すごい人気シリーズなんです。
で
もう動画見てるだけでこれは面白いですよ。
トロピコ、
トロピコは多分達夫さんはあのギラギラ笑いながらやると思いますがそのシムシティとかと一緒ですよ。だから言
うと、まあ、そうですね、
シムシティにもキャラの顔が出るっていうゲームですよ。
でもちょっとバトルあった方がいいかな。
あ、ちょっと佐藤さんバトルで何系のバトルがいいですか。その要はやっぱりアクションのこう剣をやるのか、するジャンプとかが好きなのか、そのリズムゲームが好きなのか。
三国志信長の野望好きだね。戦術、戦術だからさっきのポケモンの話は割とね理解できた。
アクションバトルアクションだけじゃなくて戦術っていう、
戦術、
あでも僕はあんまやんないですけど、いわゆるその e スポーツっていうゲームで韓国がすごいじゃないですか。 あそこで流行ってるゲームって結局スト2とかじゃないんですよね。リアルストラテジーゲームっていうやつだったりするので、多分達夫さんみたいにこう、ね、頭でこう考えたい人には多分たまらないもんだ
と。でもそっちまでいくともう国さんじゃん。
ああ、そう、確かにそういうところもありますね。
僕ね、あとランキング見てて、はい、加藤さんこれいいんじゃねえかなっていうのがあって、
なんだろう。
47位のところちょっと見てもらえますか。
47位、今年の47位
のところにね、初音ミク、プロジェクト D 版メガミックス。
怖い。
いや、スイッチでね。
あのね、これはね、情報知ってる。
知ってました。
とても怖くて買え、もう手が出せない。もう生活に支障きたすから。本当に怖い。
おむつしようか悩んだね。トイレに行くのが怖くて。
どういうゲームなの？
1日20時間やるのが怖い。
育成？
リズムゲーム、
まあ、基本リズムゲーム、まあ、
ディーバの全部入りってことだよね。
そうですね、
そうですね。
画像がすごく良くなったやつですね。
え、パンチラはあんの？
パンチラ、あ、でもディーバはパンチラないですよ。だって動かせませんもん、基本的に自分で勝手な
のには。いや、パンチラ職人がいたん
だよ。
いたの？だよく、あれよ、
いたんです。 PSP ですか。
この衣装でこの歌を歌わすと一瞬パンツが見える、
見えるっていうの。
そういうこと。
スローモーションでもう
見たことあるな。
スクショしてっていう人がいるんだよ。
それを動画で上げてる人もいるんですよ。
ニコニコとかですかね。
あ、達夫さんに言いますよ。あの、スイッチでも PS4 でもあるゲームで、僕最近買ったゲームで、あの前多分この番組で言ったんですけど、ジラフとアンニカっていうゲームがあるんですよ。カタカナでジラフとアンニカで、あの猫耳の女の子が主人公のゲームです
。
記憶喪失の元気な猫耳、ちょっとアホな女の子が主人公なんです
。もうチョコットシスターみたい。なんか切ない。
もうそう。もう言う、もう全部投資ですか、これ。予言予言おさえ、そのやつをもうパッてパッと、猫耳の子がパッて目を覚めると、謎の無人島にいるんですよ。でそこにはどうも人がいた形跡はあるだけしか人がいないんですけど、ちょっとずつ記憶がこう、ふわっと中に何かよぎるんですね。でもネタバレで僕もまだ1時間しかやってませんけど、もう絶対それは飼い猫ちゃんが人間化したんですよ、絶対。で、飼い主の思い出がそう喪失されてるんですけども、我々大人のね、こう、オタクとしては絶対もうちょっと見て分かるこの後の展開を、それをあの 3D で動かしながらやるんで、リンクのあれゼロダの伝説は知ってます、
はいはい、
3D 版の方の、あれの萌え版と思っていただければいいと思います
。ゼロダの伝説ってあのフロッピーディスクでやるやつ。
あ、違う、
いや最初のやつです。
相当古いやつですよ。
フロッピーディスクシステムでやってまして、
これのジラフに何に関してかというと、ちっちゃい街なので、そんなに広く、オープンワールドでも広くないんですよ。で人を傷つけないんで、基本ぶん殴ったりとかできないんですね。で基本的にはこうお化けとかなんかわー怖いって逃げながらずっと動いていって、まあボスが一応いるんですが、ボスとの対戦はですね、急にリズムゲーなんですよ。
なるほどなるほど。
だから
いろんな要素が入ってます。
だからゲームそんなにやったことない人にも最初始めるには優しいゲームで、ただちょっと 3D 酔いを一番最初からしちゃうかなっていうのがあるんですが、そんな激しい動きがないので、リハビリにはちょうどいい気がします。
なるほど。
値段も安いですし、
リハビリするのか、リハビリするのか、
はい、今ちょっと、まあ、僕も数が多すぎて、あの追い切れてませんが、買うんだったらスイッチがいい気がします。で、なんでかってスイッチはインディーゲームが異常に充実してるんですよ。
ダウンロード
ダウンロードゲームで、
そうなんだ。
なんか 僕は見てる勝手なあの主観ですけども、インディーゲームをどんどん囲い込んでる気がするんですね。そう、任天堂スイッチのみっていうのがあまりにも多すぎるんですよ。
多いですね。
で、その中また安くてちょっと変わったゲームたくさんあるので、特にそっちの要は何百円っていうゲームを何個も買うっていうのもいいと思います。
なるほど。
やっぱり達夫さんも何十時間のゲームっていうのは厳しいと思うんで、
そうだね。
おすすめはやっぱスイッチですかね。
なるほど。え、そのなんちゃらパパは何？
はスチームです。
そう、パソコンでできる。
パソコンで、あ、それや
るドリームダディ。
ドリームダディ、
ドリームダディ。いや、もうとりあえずドリームダディやって
ドリームダディはね、ポリゴン、それとも 2DA。
ああ
、
でも最初自分、まあ、はい、自分のダディ、自分になるダディを作れるんですよ。
なんか
見た目を、
まあ、金髪赤毛とか選べるんだ。
アバターみたいな。
めちゃくちゃすごいものではないですけど、ある程度自分の好きなダディを作れて、
うわー、面白そう。
ヒゲがあったりなかったり、ぽっちゃりだったりぽっちゃりじゃなかったり、メガネかけたり。
なるほど。
うわ、それすごい。
ドリームダディ。
そのダディと、まあ、その自分の娘と一緒に生活しながら他のパパさんたちと恋愛。
いや、もうあの黒ヤギとドリームダディのゲーム実況やる。
ああいいですね。引
っ込みながら、引っ込みながらやりたい
っ
すね。
キャラクリエイトって、佐藤さん、今のゲームすごいんですよ。すごい細かくから細かいんで、もうそれだけ多分1、2時間余裕取りますよ。
なるほど
ね。モンハンの時も結構みんな頑張って、ね、そこで時間取られてますよね。
本当にね。
わかりました、はい。では続いてですね、あのリスナーの皆様からメールと、あとツイッターでもね、はい、東側に質問など、寄せられておりますんで、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
松崎君よろしくお願いします。
はい、じゃあ、まあ、ツイッターに寄せられたいろんな質問やコメントなど、はい、読んでいきたいと思います。セガファンでもある東藩から、
はい、
アストロシティミニの収録タイトルについてコメントしていただきたいです。なんか、はい、アストロシティミニ、
あれですね、あのゲームセンターの筐体あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれのセガが出してた、そのまだバーチャファイトとか出る前ぐらいのもの、うん、あれが名前がアストロシティっていうんですよ。筐体の名前なんですよ、アストロシティって。へー。で、今まであのちっちゃい家庭用ゲームのミニスーパーファミコンとか、
はい、ありましたね、
デカデカミニとかありましたが、あれの筐体版で、あのセガのセガトイズっていうゲーム畑じゃないところが作ったのが、うん、アストロシティミニなんですよ。
はーはーはー。メガドラミニについてはちょっと前回喋ってましたね。
はいはい、そうなんです。あれとはもう全然違うんで、だからその実はセガのメガドラミニ作った人たちも寝耳水というか、
え
みたいな、え、マジですかみたいな、しかもおもちゃハンガー作るのみたいな感じなんですね。
ネオジオミニに近い感じですね。もうゲーム、そうそうそう、画面がついてる
んです。ついてて、コントローラーもついてるんで、そこでもう完結できるみたいな。
なるほどなるほど。
すげえじゃんこれ。
かわいいですね。
かわいいじゃん。
でもちろんこれをあの HDMI でテレビにさせていくこともできます。で、そのコントローラー操作もできるし、パッドがいい人はパッドも使えるんですよ。
でこれもにもいくつかゲームが収録され
てます。します。ただですね、これ、まあ、ぶっちゃけな話ですね、はい。セガのゲームのイメージってやっぱり皆さん、こうスペースハリアーみたいな、はい、大型筐体だと思うんですよ。ぐるんぐる回るやつだと思うんですね。はいはいはい。セガのぐるんぐる動かないゲームって多分そんなに数的な感じで、
確かにそんなに
イメージないで、あのバーチャファイター以降になっちゃうんですよ。
なるほど。
だからレトロゲーなんでセガの人は好きだけど、てんてんてんみたいなのが結構あったりするんですよ。で、僕その中でカルテット2っていうゲームが出るだけでも僕は買いますね。
カルテット2？
カルテット2っていうゲームがあって、これはもう結構古いゲームで、横スクロールなんですけど、あの、まあ、2は同時プレイしかできませんが、相当前で、横スクロールでこう、まあ、宇宙を舞台にした4人組なんですね。ちょうど高一点が1人いて、うん、ハゲのジジイ、なんかすかしたやつみたいな感じで4人いていて、はい、4人同時で、こう対戦じゃないですか、教育プレイができるっていう。
は
い、
へ
ー。あの当時4人、まあ、海外にはガントレットってゲームがありまして、それはエルフ、戦士、みたいな魔法使いみたいな感じであるんですが、あれの日本ではその宇宙を舞台にしたゲームがあったんですよ。それの2が入ってるんで、僕はそれだけで十分。買いだな。
レアレアですね、結構。
結構そのあまりゲームにこう CD 化とかされてないゲームが結構入ってるんで、
う
ん、セガファンは
本当にアーケードでしか出てない。
なるほど。家庭用が
なってない
やつもあると。
はい、あとこう、あとこうたまたまのミラクルなんですが、この発売の直前にですね、セガがアーケード事業を撤退という恐ろしいニュースが
ありましたね。ありましたね。
ありましたね。
そうなんですよ。どんどん街中からセガのゲームセンターがなくなっていくという、うん、まあ、このご時世なんで、
うん、
すごく急にメモリアルなゲームになっちゃったよね。
確かに。
アストロシティミニは。なんで、ちょっともしかしたら、この世から本当に5年後、10年後にゲームセンターが本当に少なくなっちゃうかもしれないので、うん、買っててもいいんじゃないですかっていうのが、
アーケードゲームというものがもう
あったんだよと。もちろん多分ね、UFO キャットとか絶対今後来るとは思うんですが、うん、いわゆるゲームセンター的なものが
このゲームしたゲームですよね。
そうそう。多分音ゲーとかだってどこで今後も。
そうですね。
そうです
。
なるほど。じゃあ続きまして、以前レースゲームは唯一苦手なジャンルとおっしゃってましたが、仮に一つやるとしたらどのソフトでしょうか。 確か比嘉さんの世代ですとセガラリーが流行ってたような印象です、ね。ちなみにアイレーシングでいいのかなというスチームで配信中のレースシミュレーターを始めた52歳の方が僕の周りでいらっしゃいます。
へ
え、レースシミュレーター
すごいですね。
比嘉さんはエキサイトバイクです。
違う違う、古すぎるよ。
ラリーエクス、ラリーエク
ス、もうほんと古いわ。
エキサイトバイク、
ね、よく出てきたね。
俺めちゃめちゃ好きなんですよ、エキサイトバイク。
前に知ってたな、そういえば。
あれ超傑作だけど、超難しいです。レースゲームって言っていいのかな、わからないですよ、
うん。レースゲーム、どうですか。一つ
一つ言うんだったらクレイジータクシーですね、やっぱり。
レースゲーム
いきなり
やってましたよね、この間見ました。
でも、まあ、レースゲームではないですよね。もう競争相手がいないんで、
そうですね、タクシーに乗ってもう
爆走する。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあもうタクシーっていう映画の世界そのものみたいな。
そうです、そうです、
本当そんな感じだと思います。
F0 とかやんなかった。
F0 も僕は本当に動体視力が本当にないんですよ。で、レースゲームってギアをギアガチャッとかがもうまずできなくて、う
ん、
でオートマティックにしてもスローインファーストアウトが僕できないんですよ。
一レーサーシリーズみたいな。
だから僕マリオカートも、もう難しくてできないんですよ。LR 押してちょっとググって傾きながらコースに入るかできないから。
ドラフト、
ドリフト、ドリフト、
ドリフト、ドリフト、ドリフト、ドリフト、多分マリオカートも僕ほぼほぼやって
た。なるほどね。
ちょっとたしなむ程度しかやったことなくて。
動体視力がって言われたらもう結構絞られますね。
ゲーム引退しろよ、
むずいですね。
あと集会とかももう無理なんですよ、僕全然もう。
まあね、確かにね、あれはやっぱ適性あるよね。
結構でも初心者向けのレースゲームって十何年前言ってたのはカービィのエアライドっていう。
ああ、いや全然初心
者向け。ゲームキューブで、もう本当にスティックと A ボタンだけで操作でき
るっていう。あれ超傑作らしい、
ね、超傑作なんですけど、ソフトにレア度がついちゃって、
そうそうそう、
全く手に入らない。
非常に高いんだよね、
はい、カービィのレースゲームで、
はい、
続きまして、PS5 のコントローラーに仕込まれた機構によって新たな疑似体験ができるようになりました。私は今こそギャルゲーをやってみたいです。
いいですね。
コントローラーを女性の手に見立て繋いだ手から伝わる演出を味わいたいです。比嘉さんはゲームで何をしてみたいですか、やってみたいですか。
あ、僕もう今後コントローラーがですね、はい、発達してたらなんですけど、熱とかも読み取ってほしいんですよ。
うん、
で
昔のゲーセンにあったときめもの
ギャルゲーでですね、おでこをくっつけたい。コントローラーに自分のおでこをくっつけたら
すごいぞ。
なんか、あ、なんか高橋くんが暑いよとかね、
体温を感じる、
あ、だいぶ熱下がったねとかっていうのを看病されるゲームが欲しい。
野崎さんどうですか。
いやー、さすがご立派です。
渾身の褒め言葉が出ます
ご立派、
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 精一杯の褒め言葉。
どういうこと、精一杯。
だってかつて、だって僕だってラブプラスで、
はいはい、
キスしてる、キスするあれあるでしょ。
はいはいはいはい、
あの時僕口にタッチペンこう加えて本当にキスみたいなのはしましたけど。
いやーすげえ。
でも比嘉さんの今のは僕以上ですよ。
そう、
気持ち悪さって言う
と、気持ち悪さで言うと、
直線的じゃない分すげえなんか引いた。
いやおじさんがおでこにコントローラー抜けてるだけじゃないですか。なんでもないですよ別に、気持ち悪くないじゃないですか。おでこ抜けてるだけですよ、これ。
すごいな、
ご立派です、
ご立派、
ご立派ですかね。
いやでも本当にそういうのできかねないですもんね。
まあ一応可能
性はある、
今でき
る。だって今最新の AI って何がすごいって、まあ触覚の再現っていうのをやってるんだけど、はい、お箸で物を掴んだ時の感触の再現やってるから。
え、
だから直接物じゃなくて、
はあ、
だからご飯を食べる、
はい、
VR 上とかで、
はい、
ご飯を食べる時にお箸で何か掴んだ時の食感を再現する。
ああなるほど、
そこまでいってるっていうかな。
すごいっすね。
もうそれ、まあ、女体だったら何でもないじゃんって ことだよ。
手に触れてる何かに何かが触れた時の食感
を、そうそうそう、
そこまでもっていう。
そうそうそう、
す
ごい、
すごい。
じゃあ続きまして、昨今 e スポーツがブームですが、比嘉さんはパワープロやウィーレなどのスポーツ系のゲームはやらないのでしょうか。また e スポーツオリンピックの種目にする動きがありますが、それについてはどう思いますか。賛成派ですか、反対派ですか。
面白いね、うん、e スポーツですね、いわゆる、はい、
スポーツ系をやる、やらない、
ま、
全然やらないですね。
やらない、
やらないんだ。
あんま喋ってるとこ見たことない。
確かに全然やらないですね、昔から。
ね、サッカーのウイレとか、
はい、あウイレもやったことなくて
サカツクとかね、
あでもスーパー
パープロパープロもやったこと
ない、パープロも やったことないですね。パープロの育成部分はすげえ気になるんですよ。パープロの育成部分で出てくる女の子が異常に可愛く感じるんですよね、次の方で、あんなこう
マネージャー
の人たち顔も 丸いパワープロ君みたいな顔なのに非常に可愛く感じる、
もう恋愛シミュレーションゲームだ、
やっぱ基本動体視力に戻って
きて、最近野球に興味を持ち始めてるんで、
え最近
最近あの
マジで
今年から
比嘉君だって沖縄いる時ベイスターズの取材してたって
言った
のに、えなんであ
の仕事で
キャンプ来るからキャンプでコンビで毎年行ってたんだって、
まあ、でも沖縄の芸人さんって今で本当にキャンプレポートがあるんで結構監督と友達とか多いです
ね、マジか
ポッテカスが広げた仕事なんだね、
そうそうそう、あの小宮山さんっていうピッチャーの人じゃないですか、あの人が出る、
小宮山さんって今 TBS の社員
ですよね、うん、テレビ出る番組に自分も呼ばれたのが、もともとは沖縄で小宮山さんの仲いい沖縄芸人がいて、その人の紹介みたいな感じなんで、
え
沖縄にいたら
違う、小宮山って ロッテ行った小宮山ね、ああなるほど、まあ、別の、ね、横浜でもねドラフトになったピッチャーがまた別に
いる、またいらっしゃるんですね、あの沖縄行ったら結構芸人さんすぐ仲良くなりますよ、
あだから比嘉さんだから小宮山さんの流れでしたっけ、 NHK の
出てた、
でも沖縄のハンサムっていうコンビが小宮山さんとすごい仲いいから、あのその推薦で出た
ハンサムが比嘉さんを紹介するって僕が今
コンビがそれでジムの漫談やる
最近あの巨人の選手をだいぶ覚えてきましたね、
今の
巨人、そっからちょっとずつ、うん、今その他の球団の方も覚えてる、
なんで野球興味あった
あのユンボ安藤さんって芸人さんから、
あユンボさん、
あのとにかく巨人を好きになると言われましたよ、
ね、安藤さんはだってもうゴリゴリの巨人ファンよ、
みたいですね、
だってあの人毎年自分がドラフトかかんじゃないかと思ってる入団テストも言ってたから、
あんな痛風で、
あの一郎とか参加しちゃいけないって言われるまで入団テスト行ってたしあの人は、
うん、そうか、でも比嘉さんの中でじゃあ丸はもう巨人の選手なんですね、
そうなの、
あ傷つく
そうか、
そう逸話を聞いて、あそうなのみたいな、
あそうなんだ、なん村田修一あげるけどね
あげるけど
村田はいいよ、
じゃあもしかしたら野球ゲーム今後やるかもしれない、
去年の片さんのプロ野球スピリッツの去年のやつを買って家にうちでもあるので、
やってると、
少しやってます、
もう一つ何かあった、
e スポーツオリンピックの種目にするのは賛成でしょうか、
あ反対ですね、
あなんでなんで、
なんかあのゲーム上手い人が偉いみたいな風潮がですね、ゲームしたらなんか下手な人がダメみたいな感じに思えちゃって、ちょっと僕嫌なんですよ、
スポーツでも何でもそうじゃん、
そうですよ、
スポーツ強いやつが偉いみたいになるじゃん、
悩ます、
それもうしょうがなくね、
かゲームぐらい、まあ、だからさあくまでもその e スポーツなんとかっていう部門だけみたいにしてほしいんですよ、
だから e スポーツが広まることは別に賛成だけど、オリンピックの競技にしちゃうと
ちょっとなんだかなみたいな感じ、なんかそっち寄りになっていく感じがするじゃないですか、それ以外のゲームはなんかダサいとか、
e スポーツじゃないゲームは
かる、
そうそうそうそう、
だからどのゲームでやるかっていうことなのかな、
そうですそうですね、
でもサッカーとかってことですよね、スポーツって言ってるぐらい
だから、まあまあ、いや、まあ e スポーツで要は格ゲーとかも全部入るから、
格ゲーだとそのどのソフトかっていう
ってなっちゃう
ね、そうなんです、だからあの前回のネズ文字でも話しましたけど、うん、コントローラーの×ボタンが決定になってしまったんですよ、うん、プレイしたらあれも結局絶対 e スポーツ関係あると思うんで、うん、そこまでそんなまでしていく何よみたいな感じで、もういいじゃん日本は丸が決定でいいじゃんみたいな感じで、でも e スポーツがあるせいでなんで e スポーツやらない僕らまで巻き込まれるのみたいな感じの腹が立つんですよ、
なるほどね、
あと最も、あと僕ゲームじゃないですか、アニメでも僕そうなんですけど、うん、なんかあのクールジャパン的な動きあるじゃないですか、
はいはいはい、
海外に認められるアニメじゃないとアニメじゃないみたいな感じで見られるのが僕嫌で、
誰が猫パラ評価できるんだって
俺らしかいないだろうってい
ないですね、
猫パラ守んなきゃ、
最高、猫パラ最高でしたよ、
猫パラ本当に最高です
猫パラ、
え、じゃあジビエと絶賛しなきゃダメなんだ
毒効きすぎだ
からだからゲームでもだから そのオリンピックに関わるのじゃないのは二流みたいな動きになっちゃうと嫌だなって
。
確かに結局 e スポーツの場合っていうのはその球を打ったらこの漁協でってのもどのリアルの方に行くじゃないですか、うん、やっぱりね、ファミコンの燃えるプロ野球みたいな感じでいきなりホームランみたいな、
うん、バントでね、
ゲームだからそうなんていう
コーナーすごかったなコーナーすごかった
いやこの当たり方ではホームランないだろうっていうのもやっぱり
試合もすごかった
ゲームならではじゃないですか。それを絶対に腐してくるあの10代の若者が
リアルじゃねえなみたいな
歴史を知らない人たち、
ね、そうするとゲームがそっちの方に進んじゃうのが僕やな。
それがやったらぷよぷよみたいなゲームしたゲームの方が
い
いスポーツで世界的なところとか
ギャルガンと
か、ね、ぷよぷよも気をつけておかないと。あの今日女性キャラクターいっぱいいるじゃないですか。あれもスタイリッシュになってくると思うんですよ絶対。
ああ、なんかなんで三頭身とかなのみたいな感じ
そうなってくると思うんですよ。いや、それ人種差別的にどうなのってなっちゃうと思うんで。いやと。
なるほど。
その辺もちょっと心配。
医学いろいろ考えてんだね、ゲーム好きからして。
ゲームだけは考
えてそうだね。
じゃあ続きまして、まだツイッターございます、絶対出ないと分かっていながらも、プレステ5やスイッチで続編やリメイクが発売してほしいなというタイトルがあればお聞きしたいです。
いっぱいありすぎてですね。
まあそうですよね、はい、要はさっきの FF7 のリメイクも続編出てくれないかなっていう人いるでしょうし、
はい、いっぱいあるんですけど、はい、1本だけ言うんだったらですね、はい、セガスターンのゲームで古いんですけども、はい、パンツァードラグーン RPG というのがですね、
ちょっとパンツにちょっと
重
きすぎて今ちょっと
パンツァードラグーンっていう RPG っていうのがあるんです、はい、アゼルっていうのがあるんですね、はい、これがもともとは 3D シューティング の竜がバッサと空中を戦うゲームなんですよ、うん、ドラッグオンドラグーンっていうゲームが PS にありまして、はい、それはなんか多分そっちからありゆうっていうかちょっと多少影響もあると思うんですけども、うん、このゲームがですね、すごくストーリーも良くて、だって敵の声優にイブ・マサトさんが出てたりするんですよ。
うーん、そっか。
そうそうそう。で、ゲームすごい面白いんですけど、セガスターンって3D ポリゴンがめちゃくちゃ良かったんですよ。正直あのゲームを PS で出したらすげえもう上だと思うんですね。
あ、今出すと。
出したらビジュアル的にちょっとあのゲームで見てて、ああ、で主人公のアゼルっていう女の子がいるんですが、すごい。キャラクター可愛いんですよ、内面とかも、うん、坂本真綾さんの声やったらもう最高に似合うような感じのキャラクターなんですけども、うん、
ど
ポリゴンの実際アップだと顔がデンデロデンになってたんです
ポリゴンの悲しき
宿命、そうそう、あの時代のポリゴンの ゲームを今のこのやつでやってほしいんですが、ただ
みんなあるんじゃない、でもこれやってリメイクしてほしい、
ありますあります、う
ん、なんだ
もう昔のゲーム、もうファミコンのゲームで一番好きなの僕クインティーっていうの
を名前は知ってる。
あの床をパネル状になってて、それをスライドさせることで敵を壁にぶつけて倒すっていう、今のっていうか当時のポケモンを作ったチームがその前に作ってたやつなんですけど、だからいろんな権利がもういろんなとこ行っちゃってもう出せないんですよ。
あ、そうなんだ。
実質
クインティーは実況動画見てましたけどすげえ面白いですよね。
クインティーは僕ねめちゃめちゃやり込んだんですよ。だからもう続編はもう出ないだろうなっていうのは分かってますけど、
なんならいわゆるスーパーファイコン見に行ってきた間にもちょっともう入るのも難しい感じ。
難しいと思います、でも今スイッチとかでね、配信で
ね、
なんとかいろいろクリアになって出してほしいなっていう気持ちはすごいありますね。
そこは任天堂マネーでね、もう600万本ゲーム売ってるんですから、ちょっともう全部の権利を1個にしてくれればね。
あとはもうイブバーストエラーとかです。
ああ、イブバーストエラー
まあ続編もまあありますけど、まあそんな感じです。
マシュトリは、
いや、僕でも大体やってるゲームはずっと続編が出てるやつばっかりなんですよ、
ね、なるほど。
子供の頃やったゲームでってなると
幸せだね。
なんかだからそのずっとさっきも言ったスーパードンキーコングってゲームをずっとスーパーファミコンでやってたんですけど、まあ3で続編が終わって、あ、もうドンキーコングの横スクロール出ないのかなと思ってたら、その Wii かな、 Wii でドンキーコングリターンズとか、
はいはいはい、
あと今スイッチだとトロピカルフリーズみたいな、
うん、
もう 3D の横スクロールのドンキーコングが出続けてるって言ったら出続けてるんで、僕は割と恵まれてる方かもしれないですね。
そうだね、
子供の頃やったゲームがいまだに続編出てるみたいな。
任天堂ハードを応援した人たちは本当にも幸せなんですよ、見てて思います。
そうですね、任天堂ハード昔からずっとそうだった。
セガはやっぱり茨だね。
茨なんですよ。パンツァードラグーンってやつもですね、1がありまして、セガスターンでそれのリメイク版を作るんですけども、権利をすぐ海外にあげちゃうんですよ。 海外の雑なですね、生産会社が作ると雑なんですよ。日本人の機微も何も分かってないっていうのが。
でも僕ゲームのジャンル全く違いますけど、続編というか復刻してほしいなって思うのは1個あります、うん、あのナイスツッコミは、
うん、
あのツッコミ養成技術ナイスツッコミってゲーム、
うわあった
知らない、
何
え、僕も人生で1回しか見たことないんですけど。
どういうこと？
あの
ゲーセンにある、
ゲーセンにあるやつ、
あ、
なんか人形みたいなのが立ってて、あ、前の画面にはあの松竹芸能の方々のネタが流れてるんですよ。
阿部さんとかね、
で相方がボケたタイミングで人形を叩いて突っ込まなきゃいけない。
はいはいはい。
でタイミングを外したり突っ込み間違えたりしたら観客が減ってってゼロになったらゲームオーバーっていうゲームが昔あったんですけど、マジで人生で1回しか見たことなくて、今度あもし復刻するとしたらどの芸人がネタ収録されるんだろうとか無限に考えたりするからたまに、
はいはい、
当時は松竹だったんで、あれ多分お笑いファンなら絶対知ってるはずなんです
よ。そうだね、
あのゲーム
あるあるある。
お笑いファンじゃなかったんで知らなかったです
よ。お笑い興味ないもん、
興味ないです
よね。いや15年以上前、
本当ないだと思う、
はい、
今だったらいろいろできるね。でもそれね、
うん、そうですね、うん、相槌とかも取らなきゃいけないんです
よ。リメイクしてほしいやつ。
私も足取りさんと一緒で好きなゲームずっと続編が出てるので、
ゲームに関しては幸せな
人
生、
うん、
そうです
ね。なんかでも私そのやっぱり恋愛シミュレーションゲームをとにかくやってきてたので、うん、ここ最近の恋愛シミュレーションゲームってゲーム性がないんですよ。ただストーリーを読むとか、
うんうん、
フラグを立てる行動をしてそのフラグを回収するっていうのがとにかく多くて、いや私はそのゲームをやってる感覚になりてんだよって思っちゃって、うんうんうん、それを多分満たしてくれるのがアンジェリークだったり、金色のコルダ、もう金色のコルダなんて恋愛してる暇ないくらいバイオリン練習してるから、いつ恋愛するんだよって言われて。
そうだからね、一緒に下校しないかみたいな感じで誘われるんだよね。だけどいやちょっとバイオリンの練習がみたいな。
この課題もあと3日までにちょっと上げないと試験やべえからって
。なるほど。
でうちの母親は俺誕生日プレゼントで金色のコルダあげて、まあ、これ前も喋ったけど、はいはい、誘われる男全部についてって誰とも付き合えなかった音楽スキルもゼロそんな外れてたんだよ。
あるや楽しいプレイスで、
なんでこれ一人に決めないのって言ったら、だって断れないんだもん。
いやそれも青春ですよ。
断れないよ、なんか
かわいい。
バッドエンドはいいですよ、絶対そういうの、うん、楽しいですよ。
そうだね。
でもそのアンジェリークも今度新作が出るので、
マ
ジで、
うん、どこでどこで、
あの完全新作スイッチで、
やっぱスイッチか、
あのまだ
スイッチだよね、今恋愛系は
やらないけど、まあ、絶対スイッチだろうっていうの
を言われてて、ゲームは特にね、
そうなんです、
昔からその PSP だったりビータだったり、
前の PSP が完全に覇権を取ってたんですけど、
ね、
もう PSP もなくなっちゃう
ので、はいはいはい、そうね、そのイメージあるな、PSP
だ、うん、だからなんかでも今回はその今までのをもうバッサリ捨てて、多少ちょっとそのオリジナルの要素は残すけど、でも今まで出てきた人たちはもう出さないですよっていうのをはっきり、もう新しい人たち
を
完全
作ってますからね、これはっていうのを出されて、やっぱおばさんたちは傷ついてるんですよ。ジュリアスさんも出ないんだもん、そうなんだ、でもまあやるけどっていう流れがいつあります
か。そうか、辰夫さんどうですか、続編。
続編やっぱエレベーターアクションだよね。エレベーターアクションあれ今の技術で作ったら超面白いと思うの。
あるかもしれないですよ、確か
マジで。
イグジットって違ったかな、
あれさ、なんかさ、はい、あの映画化するみたいな話もなかった、エレベーター。
そうなんですか、
なんか向こうのアメリカがなんか版権買ったから
、はいはいはい、
それで出たゲームなの
かな。ああ、そういうことですか。
だけどあれって本当に見えない、だからあれ国さんがよく言ってる、 なんだっけ、なんかあのケーキの形に
狙
撃するみたいな、ああいうやつもできるし、エレベーターの長さ変えたりとか、エレベーターカーブさせることによって結構いろんな空間で銃撃戦できるんだ。
はー、
あれ工夫の仕様によっていくらでもできるんだと思って、今の技術だったら、
はいはいはい、ただそうですね、あ、それ言ったらスパイ対スパイとかっていうゲームも、うん、あれも今のデッドバイデイライトみたいな感じの 3D にさ、すごい面白いんですよ。
あ、
例えば、まあ、結構今のそういう鬼ごっこゲーって言うんですよ、そういうのって。大体1人がこう殺人鬼やって4人が逃げるみたいな感じが多いんですね、うん、 コメディ寄りがないのにちょっとそういうハッピーなー落とし穴に落ちるとか、
うん、
ケーキがまさみたいな、あってもいいのかなと思っちゃいますけどね。
はい、感じですかね。あのメールも
お願いします。
いただいております。
ありがとうございます。
奥名記者から。
奥名記者いつもありがとうございます。
ありがとうございます。達夫編集長はじめ比嘉さん、スタッフの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
さて、巷では、プレイステーション5の購入報告などが上がっていますが、熱文字編集部の周りの方で購入された方はいらっしゃいますでしょうか。私自身は購入していないのですが、友人やネット上の知り合いの方などは古くなったプレイステーション4の予備、つまりプレステ4の互換性を求めて購入した方が多いようです。まだ発売したばかりなのか、 PS5 用のソフトをしたいがために購入したという人は少ないようでした。
うん、
その人たちの話によると、コントローラーに滑り止めがついているので持ちやすくなった気がする、プレステ4よりゲームの読み込みが早くて快適といった声が聞こえます。私も前回のゲーム動向でお便りしましたが、カーレースゲームのグランツーリスモ最新作の動きが止まり次第、購入に振り切ろうと思っております。前回も、
はいはい、おめでとうございます、
ね。ただそれ以外にプレステ5を購入しようとする意欲は残念ながら湧きません。プレステ4で出ている野球やサッカーなどのゲームで遊び満足しております。ここはどうしても本体が故障してできなくなった過去の人気ゲーム、例えば自由度が高くて有名なガンパレードマーチなどのリメイク、もしくは画像や音声の高品質化、当時はその状況を回避して起こさないようにしてたストーリーが止まってしまうなどの致命的なバグを取り除いての再販売などを期待してしまいます
ですね。
皆様は、プレイステーション5に何を期待しますでしょうか。よろしければ教えてくお教えください。それでは失礼します。
なるほど。
期待すること、
あとプレス5まだ買ったっていう人はいない
よ。周りに一人も今のところ
いないですね。
あ、一人、うちのバイト先の社員さんがヨドバシカメラ当たって買ったってい
う。すごい。
一人だけですね、その方。
うん、バイト先の社員さんが。
あ、そうそうそう。ありがとうございます。
うん、しばらく経ってどうしても安くなってからか。
あ
ーっていうちょっとあります。
まあね、まあね。
どうしても。
で、どうでしょうか。
僕はですね、期待したいのが、今回のあの PS5 のやったってとこは、まあ、解雇感があるんですよ、
はいはい、
で PS4 のゲームできるときはまず安心して、しかも PS4 のゲームが綺麗になる、うん、動きが細やかになるっていうのがあるんですけど、それはそれでもちろん置いとくとして、 PS3 と PS2 のゲームのアーカイブっていうのがないんですよ。で PS3 は PS2 アーカイブみたいなのがあったんですね、うん、もちろん買うんですけど、うん、だから PS2 のゲームをPS4 でやれるようにしてほしいというか、
5で、
5で、5で、それはダウンロード販売でもいいんで、うん、PS2 ゲームいっぱい名作はあるんですけど、うん、もうやっぱり本体がさすがにもう時代経ってるんでできなくなっちゃうんで、
か
といって売ってもくんないからどうしてもかなって感じ。
だからやっぱりその過去のゲームの復刻、うん、
僕はそれですね。
なるほど。
HDMI 画質とかもありますもんね、最近。
もう贅沢言わないんで、もうお願いします。
読み込みが早いって結構大事だよね。
めっちゃ大事ですね。
あれずっといつまで待つんだろうみたいな。
あります、ね、あります。
で特にこうネットワークでゲーム対戦するようになると、うん、やっぱりそれが重要だったりしてきますから。
確かに。
ラグでカクカクしている間にね、なんかやられちゃうみたいなの、うん、
はいはいはい、
のが、ね、少しでもなくなるといいなっていう感じがしますね。はい、ありがとうございます。では続きまして、ナチョ記者様から。うん、熱文字編集部の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しく聞かせていただいています。ゲーム動向2020を収録するとのことで、東藩に質問があります。
はい、
こちらも PS5 ですね。 PS5 がついに発売されましたが、ローンチタイトルでデモンズソウルのリメイクがありました。
はい、
ソウルシリーズの第一作がリメイクされたことでファンの間では話題になっていますが、東藩の本作の注目度を教えていただきたいです。
デモンズソウル、
僕もすげえハマって、あの3版はクリアしました、
うん、
ですげえ安かったんですよ、まあ、中古なんですが、で買ってなんで安いのかなと思ったら、あのこのダークソウルとかデモンズソウルシリーズの一個のすごく売りとして、まあネットで他のプレイヤーと干渉できるっていうのがあるんですよ、うんうん、それがまたちょっと面白いのが、今日あの味方になるだけじゃなくて敵にもなるんですね。
おお、
で急にですよ、要は他の人 の世界観の中にもう異世界の人たち入ってきてぶっ壊すことができるんですよ。要は急に人間がプレイする敵として出てくるんですよ、で倒すとなんか相手がもらえるっていうやつがあるんですね。 そのスリリングさが売りだったのに、僕がデモンソール買った瞬間にもうネットでの対応がなくなっちゃったんです。ただのソロゲームになってしまったので、PS5 版出たらそれができるので、僕はそれが楽しみ。
なるほど。
うん、もうローンチソフトでもう出てる
んですよね。出て出て。で今回海外のメーカーが作ったんですけど、非常に出来がいいみたいなので、うん、ちょっとこれは
期待した
い
ですね。
はい、ありがとうございます。ローンチソフトというのはハードと一緒に発売されるソフトのことですね。あ、間違えた。これ東京オリンピックのメールでした。
ちょっと待
って、ね。言わないで。ありがたいですね。強い人気。
寝るときは水魚のポーズ記者からいただきました。比嘉さんの46歳から始めるゲーム実況上手におしゃべりできるかなを拝見させていただきました。
今比嘉くんがやっているゲーム実況
を1週間経ちましたちょうど、
はい、が全く上手におしゃべりできていません。
ちょっと
これは番組タイトルが振りになっていると考えればいいのでしょうか。
違うよ。
お笑い芸人さんだから、
比嘉さんはゲームに詳しいがゲームの腕前は大したことはなく、ま、全然うまくありません。
そこがいいんじゃん。そこがいいん
だ。うぷぷかっこ笑い。あ、ゲームがうまくできない言い訳は上手にできていましたよ。ぷぷぷぷ笑い。
非常に腹立つんですけど、その通りなんですよね。あの僕の実況動画の3分の1は言い訳なんですよね。普段と一緒ですよ、もう。いや、違うんですよ。それは
、けれど、その不便な比嘉さんを楽しむ動画だと理解しております。
ああ、なんだもん、先言ってください、それを。
シューティングやアクションのゲームをするときはメインの画面を比嘉さんのアップにして、その必死なリアクションを楽しんで、ゲームの画面を小さくワイプにした方が面白いかもしれません
ね。本末転倒だよ。ゲーム実況動画
で。そうそう、初回のメガドラミニの紹介を見て一発で欲しくなってしまい、早速アマゾンでポチりました。
マジっすか、やった。
もう貢献
した ですね。すごい、
やった。
コントローラー2個付きのやつがブラックフライデー価格で7000円でしたよ。
安っ。
なんだかんだで毎日のように見ていますが、
はい、
一番面白かったのは辰夫さんがおっしゃっていた通り、比嘉さんの前歯に穴が開いているのが確認できたことです。
そこ、
コロナ禍で今なかなか見られないからね。
そこ、まあ、マスクしてますからね。そういうことじゃない
です。なかなか見られない。
こっから歯の話題が結構続きますけど。
飛ばしましょう、飛ばしましょう。
飛ばしますか。ちょっとその辺割愛しまして、やっぱり比嘉さんはゲームでも可愛い女の子キャラにブヒブヒしているのが面白いですねと。継続は力です、これからも頑張ってくださいね。
すげえ上から言われて
る。続きまして頑張ります。
本当にゲームが上手いところはこれからおいおい見せてください。
この野郎
でも今の時代、謙虚な人柄でハゲた見た目に悪い滑舌のおじさんが全然ゲームをクリアできないゲーム実況動画、意外とウケるかもしれませんよ。
マジで。
それではまた。追伸、ゲームで興奮し思わず大きな声を出して隣人が怒鳴り込んでくる展開を期待しています。
時々ありますからね、生放送の時ね。壁ドン
されたりとか。そう、気をつけよう。
まあ、それがまた可愛い女の子だったりしたらまたいいじゃない
ですか。
いや、可愛い女の子嫌でしょ。
ただ、現時点で隣に住んでなきゃいけないんですよ。
皆さん見てるんですか、比嘉さんのゲーム実況。
私見てます
。ああ、でもそ
うです。どうですか、僕まだ見て
る。いや、なんかこの生放送感のある動画だなって。
今生配信しかしてないね、僕。
すげえ。いや、言い訳ばっかするでめちゃめちゃうなずいてたけど。
いや、めっちゃずる。あの言い訳と、あと、
言う。実況しろよ。
いや、分かってっからと、あってなっちゃったの、みんな分かってますから、動画見てるから。
こうゲームしたらやっぱりあの皆さんのですね、あのチャットの方を読むじゃないですか。その間にやられちゃうんですよ。あでやってると、あのチャットに読めよって、あ、すいませんって読んでる。あって
なかなか難しいって言いながら一生懸命。
文字メンバーがあの週替わりでね、あのアシスタントに行く
っていう。あ、ぜひもう一度お願いします。いつかお願いします。
言い訳ができない状況。
あ、いやいやいや、その状況は残してください。
でもね、俺比嘉くん信用してるのはね、やっぱゲーム語るっていう時に上手くなきゃいけないっていう、なんかその、
うん、
マッチョ主義あるじゃん。
はいはいはい。
それに真っ向から対立してるからね。
そんなつもりはないですよね。
好きでいいじゃん、別に上手い必要ないじゃん。
うん、
ね。 それはいいと思う。
ありがとうございます。
僕もね、人知れずゲーム実況僕してるん
で。あ、本当に。
もう YouTube で Twitch で僕やってて。
あ、Twitch の、はいはいはい、はい。
下手したらコラボするかもしれません。
ああ、やったー、いいねー、お願いします。
ホールガイズやってくださいよ、
ね、ホールガイズや
っ入ってるからホールガイズ。
あ、本当ですか。
TS のコマだったら
じゃもしかしたら
本当
にコラボするかもしれない。
いやいや、お願いします。あるんですよ、風雲たけし城みたいなゲームがあるん
ですよ。そうそうそうそう、
落ちるやつ。
あ、そう、なんかマトリオーストカみたいなやつがやるんですよ。超可愛いんですよ。
うんね、ぜひちょっと今後の日賀さん
で、あれとも頑張りますんで、
ゲームチャンネルもね、
うん、みんなちょっとおすすめのね、ゲーム実況もしあったら教えてもらいたいなと思って、
ね、そうですね。僕はさ、まあ、自分のやつを
そうだね、まあ、日賀くんのね、
日賀ゲームと日賀の名前でありますので、
日賀ゲームで検索してくれる
から、はい、ただまた本当におじさんなんでサムネイルとか作れないので、うん、なんか変な感じなんですけど、ちょっとずつ覚えてますんでよろしくお願いします、はい、
お願いします。
うん、僕ね、いや結局な、誰のゲーム実況一番見たくて、僕、カノエコさんのやつなんですよね。
あ、面白いしね。
あの、カノさんってやっぱり、ワードセンスも面白いし、例えばなんか、デッドバイデイライトとかでも、全然なんかわけわかんないとこで、なんか、斧を振ってたりとかで、ずっと、勝手に斧振らないで勝手に斧振らないでとか。
めっちゃ面白かったよ。
ワードとか、起こる奇跡とか、やっぱり、でもさっき達夫さんが言ったのと同じように、やっぱり上手くないのが僕好きなんで、だからもしかしたら脳なしとちょっと逆かもしれないですけど、うんうんうん、それがコメントとかで励まされながらだんだん上手くなっていく過程が見れてるっていうのもすごい、うん、ね、だからで面白いところだけ名場面みたいにして、やった動画とかもあるので、はいはい、うん、ちょっと加納さんのは単純に見てて面白いですね。
なるほど、
面白そう、見よう。
はい、
僕はあの配信というかもう実況動画を上げてる人のあれなんですけど、毎日見てるのはあのチャーさんって人で。
毎日見てんの？
その方がほぼ毎日上げてるので、あの今度はマリオメーカー2の実況をやってる人 でマリオメーカー1の頃はずっと上手い、今度すごい上手いんですよ、マリオは、うん、ずっとあのなんか改造コースっていうそのあのノコノコの甲羅をうまいこと反射してそれを踏んでまた次行くみたいな、すごいテクニックのいるコースばっかりやってたんですけど、マリオメーカー2になってからはいわゆる騙しコースっていうのをずっとやってるんですよ、うん、ここ行くと見せかけたら敵が出てきてやられるみたいな、うん、そんなコースばっかりやってて、割とトロールコースっていうんですよ、そういうコースを。でトロールおじさんと呼ばれ始めて騙しコースばっかりやっ てで編集もすごい上手くて、もうちょっとバラエティ番組の作りに近いぐらいの、だから騙されてるのを見て笑うみたいな。
今もうそうなってるよね。
でしかも1本が約10分ぐらいですごい見やすい。
うん、
この人の動画は普通に面白い。はあ、笑えるしって。のは見てます、ね。
チャーさん。
チャーさんですね。男性の方で。イケボだし。
うん、はい。まあ比嘉君のは滑舌でまず問題があるから。そう。イケボっていうだけでもだいぶちょっと違う、ね、は
い。とても叶わないと。
はっきり言うな。いや、ちゃんとゲーム実況で声いい人やっぱり多いですよね。
確かに。
やっぱり大事なんだろうなと思いました。
だから俺足止めのゲーム実況見たときに、うん、気持ち悪いなこいつ。
確かに。
いや僕も改めて録音した自分の声聞いて気持ち悪いなと思った。
そうなの？やっぱ見た目でだいぶ和らいでますよね。
理路整然となんか喋ってるから、
はい、逆にさすが
すごくそう淡々と、うん、淡々とやって失敗して淡々とやり直してるっていう感じが気持ち悪いなと思って
これはね一人でやってる弊害ですよね。リアクションする相手がいないんで気持ち悪いんだなと思って、ちょっと
分かる分かる分かる、
あれ面白いよ、あれ面白い、
見ます、登録します。
さあ、どうぞ。尾崎さん、
私がハマったゲーム実況にハマった人、もうめちゃめちゃ有名なんですけど、あまり驚かないガッチマンホラーゲームばかりやっているっていうガッチマンさんっていう、
お名前は聞いたことあるんですか、
知ってる、
超有名なの。
私もホラー映画が好きなんですけど、ホラー映画ってもう主人公絶対死なないんですよ、うんうん、でもホラーゲームは主人公死ぬんですよ。
確かに、
まあ、ゲームだから、そのなんかそわそわ感を楽しみたくてゲーム実況を見始めたんですけど、その方のアウトラストっていうゲーム実況、ぜひ、
アウトラストっていうのは自体はどういうゲーム？
これ多分スチームゲームなんですけど、とある民族集落に、うんうん、自分の恋人だったか家族だったかが行ってしまって、その子を連れ戻す。
戻ってこないの？
はい。
なるほどなるほど。
ガンダ
ム。確かそんな話だったんですけど、その。もう先に言ってますけどめちゃくちゃグロいんですよ。
あーあー、そういうやつね。はいはいはいはいはい。
グロとホラーの融合。
ああ、うん、そうか、ホラーとそうかグロは違うか、は
い、あのグロいだけだったら面白くないんですよ、うん、そこに推理だったりストーリーだったりちゃんとホラー要素が入ってて、それをガッツさんが淡々とやってる。あ、あのガッツさん驚かないんです本当に。
ホラーゲームやってるのに。
そうだ、私ホラーゲームでうるさい実況大嫌いなんですよ。
あとは、
うん、もう集中ができなくて、で私そんなに驚いてないのに実況主が私以上に驚くと、
あ、なるほど、
冷めちゃう。
あ、なるほど、確かにな、
ね、そんなに怖くねえだろこれって思っちゃう。
なるほど。
だガッツさんは何が来ても淡々とやるから、なんか私のリアクションを超えないんですよ。
温度がすごい、
すごい、
そうそうそう、
すげえ、確かに
いい足止めなんだね。
足止みの悪い足止みです。
落差がないのがいい風に働いて
る。なんかわーぐらい、本当わーおーなるほどみたいなぐらいで淡々と進めてくれて、しかもうまいんですよやっぱり。喋りもうまいし、ゲームの進行もうまいし、
編集もちゃんとしてるので
。ちょっと惚れ
ちゃうね、
それは。アウトラストっていうゲーム自体もめちゃくちゃ面白い。
いや、今野崎の話聞いて面白そうだと思った。
なかった、そのゲーム。
スチームで今ね、なんかこの間ちょっとあのハロウィンで安売りしてたんですけど、
安く。
でも私のはもう、もうドリームダディでいっぱい買ってたんで、アウトラスト買えなかったんですけど、まあ、もしよろしければぜひ。もう完結してるので、シリーズが。
なるほど、ね。伊賀さんもホラーゲームとかどうですか？
本当にホラー本当に苦手なんですよ。
いやいや、そういう
方面のあらすじだけで寝れなくなっちゃうから。
なんか簡単なところから行けばいいんです
かね。
本当に本当にもうホラー怖い話してもダメなぐらいなんで。
ベージュマンションとかで
最初。ああそうです。
いやそれは撮影はな
で
る絶
対。テレサが出てきただけでうわーってなる。
ベージュマンションって怖いの。
あのお化け屋敷をルイージが、まあお化け屋敷ですけどマンションの中にいたら出てくるってやつなんですけど。こう電柱持ってて振り向いたら痛いわーみたいな感じなんですよ。あ、まあ、怖くない印象なんですけど、
まあまあまあ、見た目がもうまずあのルイージとかあのテレサとか出てくる、
かわいい、ね、
見た目はポップなんですけど、うん、でも、うん、不意を突かれるときはすごい疲れます。
へー、
うわって声出ます。
ダメ、声出そうですね僕。野崎さんに嫌われたくないから。
それを思いっきり部屋を暗くしてやるっていう。
いいかも。
どう
じゃあ、ちょっとあの検討してお
きます。でもそのゲームクリアできたら、はい、あのコントローラーおでこに。
おでこに。
いい
いいよ。
ど
うぞやろう。
やっても何も
怖
くないでしょ。
なんちゅうしめ
な。なんで郵送商品。
というわけでね、はい、あのじゃあそれぞれあの公式ツイッターの方にですね、あのおすすめゲーム動画なんかもアップしておきますので、はい、よろしかったらチェックしてください、はい、というわけで何かお知らせありますか？年末に向かってライブやるよとかゲーム実況やってるよとか。
あ、私先ほど言ったの実況やってますんでよろしくお願いします、
はい
はい、僕もあの一応ゲーム実況やってるんですけど、あのどこにも URL を載せてないんで。
そうだよ。
見たい見たい。
あの探してきてください。探してきた人だけ楽しめる。
あ、じゃあ探そう。
あの警察に調べてくるとがっかりして帰られるので本当にあの調べてきてください。
はい、
そうですね。僕は定期的にやってたトークライブがもしかしたら復活するかもっていう
感じ
ですね。
あ、あれが。
もしかしたらですけど、うん、まあ、一応あのもしやれたら告知するので。
まだ現状ちょっとわからない、
まだ厳しいですけど
ね、
はい、
うん、
はい、まああの決まったら教えてね。
はい、はい、
私はもう粛々とドリームダディを、
ドリームダディ
の、はい、
宣伝ね、
宣伝を本当、ね、やってほしい、みんなに。
僕も野崎さんについていきます。
粛々と。い
や NBA2K をねやろうかなと思ってたの。
ああ、いいじゃないですか。
お
うち入ってますよ PS4 に。
え、マジで、う
ん、はい、今度じゃあ来てくださいよ。
あ、じゃあちょっと
一回やってみたい、
はい、中学生の会話じゃ
あ。面白いだ
ろ。ゲーム持って買ったから来なよ。
プレイステーションの定額コース入ると無料でできるんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう、それでフォートナイトとかフォールガイズ僕もそれでダウンロードしましたから。
あ、じゃあ今度はあの
コービー・ブライアントいる、はい、コービー・ブライアント。
あ、で去年のやつなんで。
あ、じゃあいるわ。
セレバーいると思う
んですね。まあ、じゃあちょっと松系やろうかどうかちょっと迷ってんだけどね。
あ、じゃあそのじゃあテストしに僕のとこに
集め
てみてください。
ドリームパパよろしくお願いします。ダディ、
はい、
というわけで、本日は以上でございます。メールありがとうございました。
ありがとうございました。